山崎です。今日はですね、ファッションワールドに参加してきて、バイマの運営であるエニグモさんの須田社長のですね、お話を聞いたことから受けて、もちろん仮説ではあるんですが、今後のですね、僕らが動くべき方向であったりとか、気にしていないといけないっていう、そういったですね、考えをお話をしていきます。もちろんですね、これは100%ではないですし、あくまでも僕が聞いた中、またはですね、この経済とか、プロダクトライフサイクルと言われる商品の寿命、サービスの寿命ですね、こういったことをですね、複合的に考えて、仮説、予想としている、僕の中での考えですので、バイマが終わってしまうとか、倍までですね、売り上げ上げていくことが難しいとか、そういったようなお話をするわけではありませんので、そこはですね、まず勘違いしないようご理解ください。で、展望っていうと、結構シンプルに言うと、我々倍マをやっているショッパー、バイヤーも越境をしていくっていうことですね。これをですね、ちょっと考えているというか、結構なんかひしひしと感じているものであります。どういうことかっていうのは説明していきます。この話っていうのは、お会いした方にはひっそりとお伝えもしているんですが、やっぱりバイマっていうのは海外からエンドユーザーが買い付けをできるオンラインショップから、エンドユーザーである僕らであったり、あなたショッパーがですね、購入をして、そしてエンドユーザーであるお客さんに商品を届ける、このようなビジネスモデルですよね。これが意味するのは、利益率っていうのは下がるしかないわけですね。上げることは非常に難しくなってくる。で、このですね、バイマのビジネスモデルなんですが、これが成立しているのっていうのは、極論言うと日本だけじゃないかなっていうふうに思いませんか？どういうことか。これはですね、どうしても日本人といったものは外国語に抵抗がありますね。そして日本というのは島国です。他の諸外国のように陸続きで行き来がしやすかったり、そういったことはですね、日本はなかなか行き来しづらいところなので、島国、日本ってかなり特殊な国ではありますよね。だからこそ、いろんな文化とか経済、医療、他のさ文化とかが発展しているっていう背景もありますが、普通に考えると日本って非常に特殊ですよね。で、日本の話をすると、日本って特殊な一例としては、漢字もあり、カタカナもあり、英語といいますか、横文字もあり、ひらがなもある、もういろんなそういったですね、言語が一つの中に入、文章の中には入っているって、普通に考えたら特殊ですからね。日本語を学ぶ外国人って僕は本当に尊敬しますね。そんな余談もあるんですが、何でしょうか、外国語が馴染みがなかったり苦手な方がいる、その島国であるからこそ、このバイマというビジネスが成り立っているわけですね。外国ができないから、僕らはですね、エージェントとして代理で商品を買い付けをし、お客さん、求めているお客さんに届けているっていう、このビジネスモデルです。で、じゃあこれをちょっと考えていくと、今ですね、いろんな国のオンラインショップイメージしてみてください。例えばファーフェッチとかノードストロームとかいろいろありますよね。こういったところが何をしているかというと、他の言語に対応しているということです。多言語化ですね。多言語化しているということは、どういうことが起こるでしょうか。どういうことが起こるかというと、別に日本人は倍まであなたから買う必要がなくなるってことですね。だって、ノードストロームとか例に挙げれば、日本語化しているので、日本語の、わかる日本人がそこから直接買えばいいわけですからね。単にですね、そのノードストロームとかファーフェッチとか、そういった買い付け先、オンラインショップを知らないといったことで、代理販売するってことはもちろん可能ではありますね。 そうなんですけど、やっぱりその多言語化しているオンラインショップとか、いろいろなネットショップ、各国の商品を販売するショップっていったものがどんどんできてきてます。そしてですね、実店舗を持たずにオンラインだけで展開する、そんなですね、アパレルだけではなくていろんな商品扱うショップ、セレクトショップっていったものが増えています。で、彼らがやってるっていうのは多言語化、これを越境 EC って言っていくんですね。越境、境を越えるって書いて、国境を越えるような越境 EC ですね。これはですね、去年ちょっともう少し前ですかねからかなり展開が始まっていて、越境 EC っていうのも流行ってきています。で、こういったところを考えると、バイマーをやっていくっていうのは他の販路を増やしていかないといけないわけですね。最初にですね、我々も越境するべきって言ったのが、バイマーだけでなくて他の販路も増やしていく、切れるカードを増やしていくといった動き方、この意識は必要です。バイマだけで生計を立てていきたいんですっていう方はもちろんいらっしゃいますが、非常にですね、この辺り今はもう厳しくなってきたかなと、思いますね。もちろんですね、バイマで儲かること、稼ぐことができる、できなくなるって、そういうことを言うわけではありません。そうなんですけど、必ず利益っていうのが目減りするってこともありますし、ちょっと話の中でお名前を出すのもあれなんですが、バイマで年収1億円の弊社のクライアントさんでもある小山さんと展示会でお話したときに、やっぱり彼もですね、物販だけ、バイマだけというのをやっていくっていうのは、今後絶対、右肩下がりになっていくんじゃないかっていう、やっぱりそれはずっと感じているというおっしゃってました。だからこそ新しいことやっていくとか、ビジネスを作っていくっていうことのスキルを身につけていかないといけないっていうのも彼もおっしゃってましたね。僕自身もですね、お会いした方々にやっぱそういうお話をするんですね。他の販路を増やす、越境していくこと、またそして自分で、そのバイマーっていうのを土台のとしてビジネスを展開していくスキルを身につける、それは別にアパレル以外でもいいわけです。なんで経営者になるってことですね。そういったですね、能力を身につける、経験を作っていくっていうのは、今後、非常にですね、重要なところかなと思います。で、ここ裏付けではないんですが、やっぱり基調講演というのを、バイマさんの伺ったときに思ったのが、やけにですね、やっぱお話の中心が、バイマの英語版であったりとか、バイマの国外向けとか、韓国版とかですね、そういったところがどうしても比重が多かったんですね。で、そう受けると、彼らもやっぱりその越境っていったことを考えていかないと、バイマの日本人、海外ブランドを日本人だけが買う、そしてそのエージェントは日本在住であったり、海外在住の日本人でもあるんですが、日本人っていったことを中心ではなくて、世界をもっとの人種を中心にしていかないといけないっていうことを、やっぱり危惧しているんだと思うんですね。やっぱりそういったところを受けていくと、何度も繰り返しになっていますが、越境していく、我々も越境する、バイマだけでなくて他の販路、そして他のビジネスをやっていくっていったことは重要かなと感じます。もちろん利益を20万円30万円出していく、続けていくっていうことは可能ですが、やっぱりですね、天井ですね、キャップ、そこが見えてきてしまうのかなと感じるので、ぜひですね、その越境していくっていうか、他のことを販路とかを考えていくといったことをですね、ぜひ取り入れていく、意識してほしいなと思います。そうなんですけど、やっぱりバイマっていうのはリスクが少なくて、在庫も持たないですし、資本もいりませんから、お金を作っていくとか、土台にしていくっていうのは、僕非常に効率がいいというには今でも思ってます。で、商売の基本をですね、バイマで学ぶ、僕自身がそうだったので、そのおかげで今経営をしていったり、いろんな仕事できてますので、そういったですね、ステップ踏んでいく中の最初のファーストステップとして位置づけていく、これはですね、非常に大事なのかなと感じますね。こういったですね、話っていうのはどんどんまたお話をしていきますが、さっき言ったように越境していく、わかりやすく言うとヤフーショッピングとかアマゾンとか、またネットショップ、自社でのショップとか、そういうのを持っていくっていうのも一つですよね。 ぜひですね、この感覚と予想からですね、あなたがどう今後あるべきか、どう動いていけばいいのかといったものはですね、改めて立ち止まって考えてみてください。よくあるのが、自分はそんなことならない。今はそんなことないよねって言って、環境の変化っていったことを、正当化してしまうんですね。これをやった時に気づいた時には、自分は止まっていて、周りはものすごいスピードで先に進んでいて、自分は取り残されてしまっている。そんな状況、本当によくあるので、ぜひですね、今日のお話聞いて、一度立ち止まって考えてみてください。もう少しですね、レベルアップするといいますか、知識を入れていったりとか、または僕からお話聞くとかでもありです。ぜひですね、取り残されない、立ち止まらないよっていうきっかけになれば、このお話はですね、非常にいいのかなと思いますので、ぜひですね、また聞いてみて、参考にしてみてください。それではお聞きいただきありがとうございます。山崎でした。